アジアンパラダイスポッドキャスト、
今日は金馬賞の取材レポートということで、私は行かれなかったんですけども、映画ライターの杉山亮一さんが取材に行ったっていうことなので、そのお話を伺っていきたいと思います。杉山さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2年ぶりになりますか？
最後に多分2019年、まあだから年で言ったら間2年行ってないですけど、ほぼほぼ3年ぶりですよね。
そうですね。でも金馬賞は幸いお休みすることなく、うん、2020年も2021年も開催されてたわけですけども、うん、日本からだけではなくって、多分海外から行き出したのも今年からだと思うんですけど、金馬賞の取材場所の雰囲気、
うん、
多分ね、コロナ前とはだいぶ変わっていたと思うんですけど、その辺違いっていうのをどんなふうに感じられました？
すごく当たり前なんですけど、みんなマスクをしてるなっていうのがね。台湾って今回のコロナ禍の出だしがすごく好調だったじゃないですか。水際対策をして。だから2020年の金馬賞、YouTube とか中継で見てたんですけど、やっぱり会場でもちらほらしてない人いましたよね。まあ、壇上に上がるような人とかは金馬のマスクとかしてましたけど、2020年の段階ってちらちらしてない人も見えてたんですけど、今年に関しては、まあ、当たり前なのかもしれないけども、100% みんなしてましたし、そういう意味では日本でのイベントとか会見の時とかと、雰囲気、状況はほとんど同じかなっていう感じはしたのが、まあ一番最初に感じた感想なんですけどね。
うん、で、海外メディアは、杉山さんの他にどれぐらい取材に行ってたんですか？
いわゆる通信社の人とかもいたので、東洋人なんだけれども、取材の国籍は外国って方も、まあいらっしゃったので、けれど、ただなんていうかな、いわゆる本当に欧米人の方って、2019年までの、ちらほらいたじゃないですか。
はい。
我々東洋人じゃない人で、取材に来てた人ってほとんどいなかったですね。一人二人ぐらいかな、印象としては。
うん。
取材の席の僕の前が、通信者の方だったんで、その方は英語とか、アジア系の方だったんだけど、英語で喋ってましたけれども、っていう感じなんで、やっぱりまだ、ちょっと状況も状況だから、以前に比べるとやっぱりまだ外国メディアは少ないかなっていう印象ですよね。江口さんもいらっしゃらないぐらいだから、やはり日本からも少ないっていうか、ほとんどいなかったような気がしますし、
うん。そうですね。レッドカーペットのカメラマン席って、はい、いつもものすごいぎゅうぎゅうで大変じゃないですか。
うんうん、
今年はちょっとこう、余裕があったりしたんですか？
まあ、さりとてで余裕があるということではないんですけど、ほら、カメラマン席って、最初抽選をしてね、場所決めをするんだけど、後出しじゃんけんみたいにぐいぐい後から入ってくる人たちいるじゃないですか。それで、最終的には密集状態になって、険悪な雰囲気になるっていうのが、毎年常なんですけれども、そこまではなかったです。
やっぱりね。
基本的に地元メディア、プラス、まあ、さっき言った通信社、および、僕みたいな珍しい外人っていうぐらいの構成図だったんで、やはり例年よりは少なかったのだろうなっていうのはそこでもわかりますよね。
なるほどね。
うん。
なんか、金馬の取材の申請のタイミングと、台湾の入国緩和の発表っていうのが微妙な時期で。
そうなんですよね。まだ完全に発表になってない時期だったっていうのがあったんですけど、まあ大丈夫だろうっていう読みで僕はね、エントリーしちゃったんで、まあ結果的に、ほとんど問題なく、実際日本に戻ってきた時の方がチェックは厳しいぐらいの感じでしたから。
あ、そうですか。
うん。
なるほどね。
だから台湾は入る分にはもう今時点ですけどね、うん。っていうのはそんなに大変ではないですね。陰性の証明だとか、ワクチンの接種証明とか、そういうのがちゃんと事前にできていればですけど、もちろん。
で、私も YouTube で見ていたんですけども、レッドカーペットの沿道の観客っていうのが少なかったように思ったんですけど、うん、
あ、確かに例年よりはすごく少ない感じでしたね。でもね、特段制限もしてたというわけではないので、自主規制なのかなって気がするんですけどね。だとすれば、やはりやっぱり密になるのをちょっと嫌がる方とかいるんじゃないかってことじゃないですかね。ちょっと金馬賞とはそれちゃうんですけど、やっぱりね、例えばマスクに限定して言えばなんだけど、マスク着用に関する人々の思いっていうのが、我々日本ってちょっとだけ緩んできてるじゃないですか。緩むって言うと言い方悪いんだけど、例えば適切な場所、屋外 とかだって人が周りにいなかったら、まあ外しても実害ないよねとか、っていうような雰囲気になってるから、屋外歩いてると、ちょろちょろ外してる方って最近見かけると思うんですけど、僕が今回台北だけですけど、台北歩いてる限りではそういう人って一人も見かけなかったんですよ。
みんなマスクちゃんとしてるってこと？
うん、外でちゃんとしてたんですよね。で、台湾の友達に、そういうもんなのってそういうもんだって言って、運動してる時だって、うん、まあ運動してる時は外す場合もあるよとは言ってたけど、外さない場合もあるって言ってるんで、まあ逆にそれ、健康に悪いんじゃないかって気もするんですけど、それぐらいなんで、マスク着用に関する感覚っていうのは、今の日本よりもちょっと台湾の方が若干厳しいかも。なんかマスク警察的な人がいるとかそういうことじゃないと思うんですけど、っていう個人的な印象ですけどね、は受けました。
なるほどね。
でもね、香港から取材に来てた友人に言わせると、台湾も全然緩いって言ってましたけど。
あ、香港もっと厳しいってことなんです
か？なんか話を聞くと香港は本当に、我々がコロナを体験して最初に恐れていた2020年の春ぐらいの敏感さで未だにやっているような感じですね、話を聞くとね。
そう。
だから同じ東アジア圏でもやっぱり温度差があるなっていうのすごく思いましたし、うん、まあなかなかね、ちょっとこの状況の中で映画賞も含めてやっていくのっていうのはいろいろ難しいだろうなと思って見てはいましたけれども。うん。
そうですよね。確かに。まあ、レッドカーペットのね、ちょっと観客が少ないかなっていう印象は受けたんですけども、それでもやっぱりすごい今年はゲスト含めて受賞者、うん、登壇者が豪華だったじゃないですか。
うん、そうですね。
ねえ、だから歓声なんかもやっぱり沿道のお客さんたちは自粛していたんでしょうかね。
まあでも、思わず上がっちゃってましたけどね。でもやっぱり多少は自粛ムードがあるんじゃないですかね、あれはね。うん、きっとね。っていう感じはしましたけど。
でもどうでしたか、レッドカーペットで歩いてくるスターたち、監督たち。
うん、僕らは2019年まで毎年見ていた光景が2年間急になくなっちゃったんで、僕の個人的な考えはどうかっていうところではあるんだけど、やっぱりね、ちょっとジンとくるものがやっぱりあるわけですよ。まあ戻ってきたなっていうか、まあ完全に日常が戻ってるわけじゃないんだろうけど、なんかそういういつもは普通に触れていた光景っていうのに再び触れることができた喜びっていうのはまず先に立ちましたけどね、うん、なんかおなじみのカメラマンの人とかがおなじみの位置決めをしてたりとか、動画撮影用のホワイトバランスを合わせたりとかっていうような、そんなね、別にもう他の人が見たらどうってことない普通の光景なんだけど、うん、なんかいちいちそういう懐かしい光景がね、まずレッドカーペットの本当に入場が始まる前にね、カメラマンの間で行われるんですけど、もうそういうのを見るだけでちょっとジーンとくる不思議な考えがねありました。
そうね。
なんで、江口さんも次行かれたら同じような感じになると思いますけど。
そうですよね、きっとね。うん。
ただ、あとは、レッドカーペット、まあ、そのさっきちょっと人が減ったかもっていうようなね、ことはお話にありましたけど、香港にせよ、日本にせよ、まあ、もちろん中国大陸もそうなんだけど、イベント的な授賞式っていうので、いろんな観客の人が集まって密になるような状況の、そう、レッドカーペットをやること自体っていうのが、いろんな国、いろんな地域で規制がある場合もあるし、それが自主規制かもしれないしっていう、いろんななんか、紆余曲折というか、なんか試行錯誤というか、そういうのを経ていて、形になってきてる、この2年間、3年間だったと思うんですけどね。その過程を僕は見てないからわかんないんだけど、少なくとも今年のレッドカーペットで繰り広げられていた光景っていうのは、エンドの人の数は減ったかもしれないけれど、2019年に見たそれとなんか全然変わってなかったんで、そこもなんかすごく嬉しかったというか、ほっとしたというか、っていう感じかなとは思ってます。あとはやっぱりそこに黒木瞳さんであるとか、是枝さんであるとかっていうのは日本のね、超有名な映画監督であり、超有名な俳優であるっていう人、まあ外人のゲストですよね。っていうのが普通にかつノーマスクで歩いてくるっていうのは、ちょっと嬉しかったですね。うん、
やっぱり黒木ひとみさんとか是枝監督っていうのは歓声が時は高かったりしたんですか？
やっぱり是枝さんに関しては折に触れ金馬とか台湾のねショーとかの舞台に上がるチャンスも多いからってこともあるんでしょうし、放射線への愛だとかエドワードへの 愛とかっていうの彼はすごく語ってる人ですから、やっぱ是枝さんってちょっと特別な感覚があるっぽいんですよ、台湾の映画人の人にとって、はい、っていうのが一つあったし、あとはね、黒木さんに関しては、まあ、年齢をどうこう言うのもあれだと思うんだけど、そこは事前のその宣伝というので、62歳にしてあの可愛さとか美しさみたいなのって煽りであるわけなんですよね。 で、ピンクだったと思うんですけど、ドレスで入場してきたときに、やっぱりその周りの記者、まあ僕の周りは記者、カメラマンの人がいっぱいだったから、あれが62ってでざわつくんです
ピンクのミニのドレス、
ね。うん、で、またね、まあゲスな言い方だけど、足とかも美しいわけですよ、やっぱり。もうシェイプアップされていて。で、周りの人は、ほら僕、日本語で喋ってたから、日本人だってわかってるから、なんで62なのにあんなに可愛いんだって聞かれるんだけど、いや、僕に聞かれても困るっていう。あの人は特別だからって答えてたんですけど。
確かにそうですよね。
なんかだから、まあ僕らにとってはもちろん日本のスターなんでちょっと感覚違うんでしょうけど、国が閉じてるって言うとおかしいんだけど、その入国制限っていうのがいろんな地域であると、やっぱり外国のスターが来るとちょっとワクワクするってあるじゃないですか。
はい。
なんかそれに近い感じがちょっとね、やっぱり黒木さんの時なんかには感じましたよ。
なるほどね。それ、あんまりね、プロモーションでなんか行かれたことはあるっていうふうにちょっと言いましたけど、そんなに台湾に頻繁に行ってるような感じはないですから、うん、台湾の方たちもすごい初めて感覚で歓迎してたのかなっていう感じも受けましたけどね。
そうですよね。だって授賞式の席上で彼女日本語でね、プレゼンターやって日本語で彼女が喋って、それをチャンチェンが中国語に翻訳するっていう体で進んだじゃないですか。
はい。
あの時に彼女がチャンチェントの思い出みたいなのを語る時に、プロモーションに来日した時にダークウォーターのプロモーションに来日したって言ってたんですけど、一瞬ダークウォーターってなんだよって思ったんだけど、ほのぐらい水の底からですよね。
はい、
正確な年度覚えてないんですけど、ほのぐらい水の底からってまあまあ昔の映画なんで、っていうぐらいの多分ご無沙汰感なんですよね、黒木さん。きっとね、台湾行かれたのって。だからまあ本当に久々にやってきた日本の有名な人っていう感じはあったんじゃないんですかね。
そうですよね。うん、女優さんが参加したのって、本当に久しぶりですよね、うん、きっとね。
ですよね。なんか、記憶してる限りでもほとんどないような気がしますよね。ちゃんと調べてなくて正確にわかんないんですけど、うん。
そうですか。そして、香港からは、今回、ノミネートがすごくたくさんされてたこともあって、はい、うん、香港からもね、たくさんいらしてたと思うんですけど、うん、レッドカーペットのウォーキングの中で杉山さんが一番印象的だったのってどなたですか？
なんかファッションという意味では翌日の新聞とかニュースで、うん、あのファッションチェックとか走るじゃないですか。
一番大きな記事になりますよね。
あれでいろいろ目立ってた人とかっていうのを見たりしたんだけど、個人的には、ね、そこには挙げられてなかったんですけど、やっぱり、ね、アンソニー・ウォンがかっこよかったなって印象なんですよね。なんかの帽子の
はい、
とか、うん、すごいブランドの服とかではなかったのかもしれない。あくまでちょっと新聞の記事の範囲だけでしか分かんないんですけど、なのかなと思ってたんだけど、存在感といい、醸し出すオーラといい、なんかちょっと、なんかアンソニー・ウォン一味違うよなって印象が、僕はありました。
やっぱり、大物感がやっぱりすごいですよね。
まあ、彼、ここ何年かでいろいろ立場も変わってきたってとこもあるのかもしれないんですけど、なんかね、まとってるオーラが違う感じがすごくして、あ、かっこいいな、アンソニー・ウォンって。それはもう前日のノミネート者パーティーみたいなところでもアンソニー・ウォンの姿見てましたけど、やっぱなんか一味違うんですよね。今回来てた面々の中では、やっぱり一番スター感を感じたのは僕はアンソニー・ウォンでした。
なるほど。で、台湾も人気俳優がゾロゾロと出てたんですけども、若い10代の俳優さんっていうのはそんなに多くはないんだけど、まあ、肝心なところがこう出てきたっていうね、そういう喜び感があったんですけども、あんまり沿道の人たちはワーキャーは言ってなかったですか？
そう、絶対的な人数が少ないっていうのもあったのかもしれないんですけど、もしかしたら沿道の方がね。ただ僕らが知ってるのは大スターが来た時のワーとかキャーとかっていう声援に比べると、まあ、若干おとなしいかなという印象はあったんですけど、あ、でもやっぱりチェンボリンが来た時がやっぱ大きかったですかね。
あ、本当に、あ、それは嬉しい。
まあやっぱり、あ、まあチェンボリンは別格なんだなっていう気はしました。うん。あとはまあ台湾のスター勢の中とかで言っても、チャン・ショウチャンとかももちろんかっこよかったんですけど、なんかやっぱりほら、派手なスター性っていう意味では、チェンボリンかなっていう感じでしたかね、今回は。
なるほどね。
うん。
もう考えたら30代の後半じゃないですか。
そうですね、うん、
でも未だになんか少年のような可愛さですよね。
そうですよね。見た目変わんないですよね、あんまね。
まあ、俳優さんだからいろいろね、
もちろんね、努力はしてるっていうのが
あるんでしょうけど、やっぱりすごいなっていう感じしましたね、うん、
まあ、そういう意味ではね、見た目変わんない人多いですよ。シルビアちゃんだって変わんないし。
そうですよね。
ガソリン温だってある程度のところで時が止まってる気はするし。
なんか昔からあんな感じでしたよね、ガソリン温、ね、
うん。そんな変わってないような気がするじゃないですか。まあもちろん変わってるんだろうけど、脳内イメージのアンソニー・ウォンってあのまんまですよね。
ですよね。うん、なんか、インファナーアフェアの頃と全然変わってないっていうね、うん、感じがしますしね。
変わって気がするんですよね。まあ、あとね、それ以外のスターの方とかとか、レッドカーペットで言うと、一個だけ思ったのは、例年びっくりするような格好されてる方が一人か二人いるじゃないですか。
はいはい。
がね、今年はいなかったんですよね。まあ、無難といえば無難だし、ちゃんとしてるといえばちゃんとしてるしっていう感じの印象だったかなっていう気がして。だからその流れの中でいくと、ちょっとアンソニー・ウォンが個性が立ってたような気がしたっていうところがあったので、目を引いたような気もするんですけどっていうところですかね。
なるほどね。
うん。
本当に女優さんでね、すごく露出度の高い人を着てる方が、はいましたよね。
まあ今年もいるにはいるんですけど、それがね、悪い方向に行ってなかったって感じですね。例えばなんかグイルンメイとかって、彼女自身がスリムだからってのもあるんだろうけど、露出が多い服を着ると若干残念な印象になる時ってあったんですけど、今年もまあ、それなりに露出はあるドレスだったんですけど、品はよくまとまってた感じでしたし、毎年それが楽しみの一つでもあるんですけど、びっくりな服を着てる人がいないっていうのはありました。
うん、なるほど、ね。プレゼンターで登壇した時のアリッサ・チアがびっくりしたのドレスだったんですけど。
彼女自身がやっぱり上品な人だし、露出は確かに多いようなカットだと思うんですけれども、びっくり感はなかったですね。
確かに品は持っているけど、うん、っていう感じがね、あって。
もちろん目は引くんだけど、まあデザインだよねっていう感じで見れるドレスだったんじゃないかなっていう気がするんです。だからやっぱり彼女自身がすごく上品な女性だっていうところが大きいんじゃないかなって気がしたんですけどね。
そうでしょうね、う
ん。あとはやっぱアンホイが安定のガーリーなスタイルで、
はい、
目かけバッグを常にかけてっていう、おなじみのアンホイが見れたのも、ああ、帰ってきたなって気がしたんですけどね。
ね、そう。で、いつもなんか可愛いスニーカー履いてるんですよね。
アンホイね、僕も全然関係話ずれちゃうんですけど、偶然香港の街中でアンホイ見たことはあるんですけど、
うん、
その時もあのまんまの格好なんで、もう一年中ガーリーな方なんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、
素敵。
嬉しいですけどね、あの可愛さはね。
ねえ。さて、授賞式の方なんですけども、今回の受賞結果を見て、ノミネートの段階でね、今年は台湾 VS 香港っていう感じで、うん、はい、なんかすごい拮抗していたノミネートだったじゃないですか。
ね、そうですね。
で、まあ結果、発表された結果を見ても、うん、バランスよくというか、そんな感じに思えたんですけど、全体的に見て、受賞結果について杉山さんはどんな風に思われました？
そういう意味では、今、井口さんがおっしゃられたように、図式としては、香港映画と台湾映画が、まあ、賞を競い合うっていう構造図になってるとは思うんですけど、結果が出てからね、ふと思ったんですけど、例えばですけど、主演女優賞を取った、シルビアちゃんの、消えゆく10日。あれはもちろん、香港映画ではあるんですけど、とはいえとも主演がシルビアじゃないですか。で、はい、あと主演男優賞は、アンソニー・ウォンの日本組ちょっと白日青春ですけど、はい、これもね、アンソニー・ウォンが、で、まあちょっとその政治的な立場もろもろもあって、まあ香港に居づらくなって台湾にちょっと軸足を移してるっていう背景がありますよね。
はい。
し、あとリンボに関しても、準主役のリーチュンって、アンリュウ息子じゃないですか、
はい。は
い。っていうことはね、何かしら台湾が絡んでるんですよね。
確かに。
意外とほら、まあ、ちょっと無理やりっぽく聞こえるかもしれないけど、なんでこう思ったのかっていうと、例えば、金馬賞のスタッフの人であるとか、あとは周りにいる記者の反応とかを見てるとなんですけど、彼らの間に台湾映画だからとか、香港映画だからっていう区別というか、違いを感じるような空気感ってね、あんまりなかったんですよ。これはなんか、まあ、僕の印象なんで違うっていう意見のある人もいるかもしれないんですけど、これがね、以前の香港、台湾、そして中国大陸、まあ、および一部の東南アジア華人の映画が混ざって、歯を競っていた頃の金馬賞。で、まあ、特に中国映画が強かったって傾向があったんですけれども、の時っていうのは、やっぱね、中国映画と 台湾映画の間には、なんか、やっぱり一本の線があったような印象があるんですよね。江口さんもそういう感じあったのかなと思うんですけれども、ただ、今回に関して言うとしたら、そういうのはあんまなかった。で、それは何なんだろうって考えたら、さっき言ったように、その台湾との合作ではないかもしれないけど、合作的な要素がそこかしこにあるような作品がノミネートされていたっていうことが一点と、あとはね、まあ、ちょっとリンボはそうでもないんだけれども、他の2本に関しては、やはり、その中国大陸の匂いがあんまない、というか、ほぼない。香港映画であるっていうところも、ちょっとうがった見方かもしれないけど、そういうのもあるような気はするんですよね。
そうでしょうね。中国大陸で大きく公開されたりとか、そういう作品ではなくて、やっぱりまあ、インディペンデントに近い作品がノミネートされてるっていうことで、やっぱり中国大陸州っていうのはかなり薄い感じはしますよね。
僕もそれは感じなんです。それがイコール同じ地平の映画っていう感じ、今回のノミネートされた香港映画も、台湾映画もなんかこう同じ地平で見られていたような気がするっていうことが一つと、あとは、今、イミジクもその江口さんが香港映画なんだけども、インディーズ映画がノミネートされてるっていう的なことをおっしゃってたと思うんですけど、現状の台湾映画って基本的には全部インディーズだと僕は思うんですよ。バジェット的なことを考えると。なし、今回ノミネートされた作品っていうのも、まあ、やはり、インディペンデントな映画が台湾から出てるってなってくると、そこに、例えば大陸のすごい予算をかけた映画がドーンって持ってこられたとしても、違和感を感じるところってあるじゃないですか。それは内側の人間もそうです。外側の人間もそうだと思うんですけど、そういうのがないから、その、純粋に作品のクオリティとかね、なんかそういう点で評価し合い競い合うっていう意味でのフェアさっての言葉もこの違いかもしれないけど、なんかそれにそういう感覚が今回はあったような気がするんですよ。それが結果的に香港映画と台湾映画の戦いにはなってるんだけれども、なんかそういう映画の国籍的なものっていうのがあんまり作用しなかったのはそういう今言ってるようないろんな条件が重なった結果じゃないのかなって個人的には思ってます。
じゃあ、それぞれの章について一つずつ感想というか検証というかしていきたいと思うんですけども、作品賞、これは台湾が3作、香港が2作という中で、台湾のイージャズアールクークーチャオ、発音は全然違うと思いますけどね。
これ、でもね、台湾の人も長いから、なんか覚えづらいからみんなグーグーって言ってましたけど。
鳩の映画っていう感じなんですけどね。ググっていうのは鳩の鳴き声を表した言葉ですよね。で、これが、それまでの各賞のところにあまり受賞がなくって、いきなり作品賞で出てきたっていう感じで、まあ意外といえば意外な感じがしたんですよね。トロフィーの数で言うとリンボが一番多かったのかな？
5部門で
そう
した。
ですね。で、香港の白日青春が3部門ということで、結構作品ごとの数的には香港の作品が今回優勢だったんですけど、この作品賞、台湾映画が取った時の、杉山さんは取材をしているから、プレスセンターにいるわけですけども、プレスセンターの雰囲気っていうのはどうだったんですか？
もちろん台湾映画が撮ったっていうので、ああ、よかったねっていう感じはあったんですけど、歓声は起きてましたけど、その前にシルビアが撮ってるんですよ。
は
みん
い。
なから行くと。シルビアちゃんが受賞した時の歓声がすごかったんで、
へえ。
それと比べるとちょっと書き消されちゃったかなっていう感じはなくはないんですけど、まあでも、もちろんね、台湾映画が作品賞を取ったってことはみんな喜んでるっていう感じでしたけど、おそらくね、記者の人だから全員見てるわけじゃないのかもしれないけど、金馬のスタッフはまあかなりの確率で見てるじゃないですか。っていうことから考えてなんですけど、と、江口さんもアジアンパラダイスの記事で書いていただきましたけど、その、リンボとね、競り合った結果、このグーグーが受賞したっていうことに発表がオフィシャルであったんですけど、僕もね、映画グーグーって訳しますけど、これは見てるんですよ。いい映画なんです。よくできてるし、演出もちゃんとしてるし、俳優もやっぱ熱演だし、っていう感じなんですよ。けど、すごくね、ハイレベルな佳作っていう感じなの。ですよ。問答無用の大傑作とかそういう感じじゃなくて、レベルがすごく高いし、完成度もよくできた映画なんだけど、文句なしにこれが近年のナンバーワン台湾映画かっていうと、どうかな、わかんないな、まだちょっと一回見ただけじゃわかんないかなぐらいの感覚が残ってる 感じの映画なんですね。だから、リンボとセッタっていうのは分からなくないんです。この配信聞いてらっしゃる方って、リンボをご覧になった方って結構多いと思うんですけど、リンボも、まあすごいじゃないですか。
はい。
絵もかっこいいし、かっこいいし、俳優もみんなすごいしっていう感じなんだけど、でもじゃあ、あの映画が、ここ最近の香港映画でズバ抜けたベストワークかっていうと、そうでもないかなっていう気はすると思うんですよ。じゃあ、ソイチェンのフィルモグラフィーで、リンボがもう最高最大傑作かっていうと、そこはちょっと異論があるような気がするし、気がするんで、クオリティの面で何ら問題はないんですよ。何ら問題はないんだけど、たまたま2022年の金馬賞の中で、この2本が競り合ったっていう状況があるんだけれども、そうやってタイミングもあるじゃないですか。で、その中で、僕の感覚で言えば、リンボが取っても、このグーグーが取ったとしても、どっちが取ったとしても、そんなに違和感はないような気がするっていう感じがするんですよね。だから、そこが若干反応が静かではなかったんだけど、シルビアの受賞ほどの盛り上がりを見せなかったのはそこにあるんじゃないかなっていう気がします。ただ、このグーグーっていう映画はすごく深い人間描写であるとか、本の作り方とかっての緻密さとかっていうのもわかるんで、一回見ただけだとちょっと細かいところまで判断できないっていうところあるかなって気もしているので、ちょっと言葉濁しちゃうところもあるんですけど、現状の感覚ではそんな感じですね。
なるほどね。はい。
例えばほら、このグーグーの時の監督のジャン・ジンリンの前のほら、以前撮ったテレビ映画の川流れの島ってね、大阪アジア映画祭でもやってるので、日本でも娯楽になってる方いらっしゃると思いますけど、あれってもちろんほら、テレビ映画だから、すごくバジェットは小さいんですけど、ギュッとしたっていうのかな、集約されたような、なんかこうギュッと煮詰められたようなクオリティの高さっていうのかな、っていうのがすごくビンビンに感じるような映画だと思うんですよね。僕個人的にあの映画はすごく好きだったんですけれども、あの映画で感じたような、ダイレクトに伝わってくるような感動だとか、凄さだとかっていうのが、今回のグーグーはそこまで一回見ただけだとちょっとそこまでわからない。すごいちゃんとしてる映画だし、繰り返すけど、言うけどクオリティが高いのはわかるんだけど、なんかちょっとそこを感じ取れない自分がいたんですよね。これはなんか僕が外人だからなのか、あるいはちょっとここ2、3年台湾映画はあまり見ないで感性が鈍ってるのか、ちょっとそこはまだごめんなさい、はっきりしたことが言えないんですけど、そんな印象はあった作品賞だったんですよね。
なるほど。
う
はい。
ん。